ルでございます、本日のお相手は劇団ダブルOCうどんちゃんと
劇団大勢の渡嘉敷直隆です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、梅雨ね、梅雨入りました宣言からの今日なんですけども、ね、めちゃくちゃ今日晴れてるね。
梅雨入りしてから晴れてない、
ね、昨日はねちょっと明け方ちょっと雨だったんですけども、今日は本当風も強くて、
なんか快晴だよね今日。
すごいですよね、うん、めっちゃ洗濯物バタバタしてね、もうすっかり乾いていい気持ちでねここスタジオ入ってきましたけれども、
昨日の夜なんてもうなんか結構風強くて
寒かったな、
うん、台風みたいだった。
本当に本当に
ちょっとした強風域ぐらい吹いてて、
は
い
は
い、
ね、北風でしたね、ちょっと寒かった、う
ん、傾向割りでちょっと寒って思いながら帰ったもん。
なんか昨日はもう夜もね私あのこう急に起きて、うん、半ズボン入ってたんですけど、それパン長ズボンに、はい、変えました、
ね、着替えて、
あまりちょっと足先が寒くなって
そうなんだね。
そうなんですよ。でまた今日まだ気温はそんなにねあの上がってないとは思うんですけど、風もちょっと冷たいんですけれども、すごい晴れて
過ごしやすい天気だね今日ね。
こういう天気いいね、
いいね、
カラッとしててね、風もザーザーザー吹いてね、
ザーザーザー。しかもさ、週間天気を見ると、晴れ間が続いてるわけよ。だ今年やっぱり空梅雨傾向にあるのかなと思って。
ある可能性がありますねこれはね。
やっぱりね、
今後ね、うん、
貯水率も心配になってくるなって思いますね。こんだけね晴れが続くとね、
ちょっとねダムの貯水率はね、うん、水曜オリジンアワーのね、は
い、
経営者さんからね
聞いてくださいね、
聞いていただきたいんですけれどもね。もう
今日死に面白いですよね。
明日何パーかな、ね、まあここでねあの、まあ、ダム情報がね
週1でしか聞けないっていう。
そうそう、そば賞の体重ね。まだやってます、そば賞
の体重。あ、やってるのかな。
今日のそば賞の体重 46.8 とかそのあの近辺ですよね。
軽さよ
はっていうね、もうはい、というかまあね、はい、昨日も沖縄市、うん、まあ、小座では雷ゴロゴロして明け方、ね、久しぶりの雷だなと思ってね、ちょっと海側にちょっと今住んでるんですけど、うん、結構怖かった。
怖いね、
あのピカッと光るのが、うん、海も光るんだよね。
怖いよね。僕も海沿いに住んでるからちょっとデージ怖いんですよ。
そうだね、私はあんまり海沿いで住んだことなくて、うん、いつもの小田十字路近辺とか、はいはいはい、あの陸地っていうの
町川側ね、
町の近辺に住んでたんですけど、ね、そうそう、今ねちょっとお引越ししまして、はい、あのちょっと海の近くに住んでるんですけども、うん、あのなんていうのかな、あのこうピカって光った時のなんていうの、雲一体にバーって光が走るさ、わかるかな。
あるよね、
低い雲にバーって光るし、
ね、一気に昼間なるもんね。
そうそう、で海も光るっていうのが、うん、じゃ初めて見て、うん、なんか怖いってカーテン閉めたんですよ。怖くなって、
いやもう僕たちはこれ日常ですよ。
そうなんだ、
うん、やっぱ怖いよ。
これからのシーズン、まあ 梅雨過ぎてからはもう台風がね、まあ、沖縄来たり来なかったりと、うん、また台風委員会の話ねまた盛り上がってきますけれども、怖いなと思って、ね、
雷めっちゃ僕苦手なんですよ。あの本当にあの寝てる時とか雷鳴るじゃないですか、はい、寝てても、うん、よっしゃとか言うんですよ。
怖い、
おーびっくりしすぎて、
いやだ、自分も雷苦手
で、なんか布団かぶるんですよ。
もう
怖くて、
もう自分運転の時雷したら運転してピカッとうーってやりますから、ね、
いや怖い怖い、いや怖い、ハンドル切らんで、
本当に危ないんですよ自分。だから目閉じたいけど 目閉じたら見えんし、
いや怖さよ
本当ね。運転中の雷はねもうちょっと NG でお願いしますね、うん、カメラよろしくお願いします、はい、
あと運転中怖いのさ、うん、くしゃみだわけよ。
あ、何、
じゃあくしゃみする時運転怖くない、
あんまり意識したことない、
なんか目そらすさ一回、これさあの車だったらまだいいわけ、
オートバイだから、
おあのよハンドルがブレるわけよ。
もうするな、こんなしてくしゃみこんなしとけ、
もう雨の日とか最悪だよ。雨の日くしゃみしたらもうワーンって動くから、
怖い。
あれできてなかった、リニューアルしました。
ありがとうございます。
あ、ツイキャス来てますね。はい、旧具志川市のおれさんから、こんにちは初見です、
ありがとうございます。
はい、とかしきなわたからエッチと来てますね、
はい、ありがとうございます、はい、
いや 鳥の操り人形の方が怖いよやってた、ね、
もうあれ小学校3年生くらいの時のサンタさんからのプレゼントでしょ。
デジ、まあ確かにな、
あれ怖いよね、
怖いよな、
なんであれだったのか、うん、もう未だにわからないんですけれども、ね、
はい
はい
はい、あと、はい、俺さんがね、
はい、
那覇から丸中に行く平安も怖いなと言
って、はい、怖いなこれな、はい、丸中というキーワードで私丸中行きましたよ。
おお、行ったんですか。
行ったんだけどだ、持ってきてないさ今日は。
忘れちょん、
忘れちょん。あのね、うん、やっぱり丸中は夢の世界だね。
面白いよね。
平安が行く気持ちわかるよ、うん、うどんはね、やっぱりね、あっちね、夢の世界だね。ちょっとね、入り口にねパンがいつも置かれてるさ。
うん、置かれて置かれてる。
あのパンがね、久しぶりに買ったのよ、うん、美味しかった。
あ、どこのパンかな。
大地パンかな。
あ、
多分
そうなんだね。
ちょっと見てみようね。
はいはいはい。
お家にまだ開けてないのがあるから。昨日食べたな。そうそうそうそう。
あ、ちょっとツイキャス取り逃してたな。
はい。
ちっちこと眠りびめさんから、こんにちはしょ
い
ということで。
ありがとうございます。
はい、もう一方来てますね。
はい、ありがとうございます。
これ英語弱いな。ちょっと待ってよ。
だだ
スイッチブラーデさんかな。初めましてと来てますね、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。
いや
ー、わー、ということでね、うん、いろいろツイキャスもメッセージよろしくお願いいたします、はい、あのね、あ、
ブレイドさん、スイッチブレイドさんという、
ブレイドさん、はい、ありがとうございます。はじめまして、
こんにちは、この番組は初めて聞いていますということで。
あー、いえなー、
はい、
ニヘデグル、ありがとうございます、はい、
俺さんが補足しててさ、あやふやな情報しか発信しませんがよろしくお願いします。
これが火曜おりちゃんでございます。
はい、これ火曜日の特性ですね。
そうですね、
いい加減な情報ということ
で、なんかね、パートナーが変わってもね、変わらないってね。何なんでしょうか。よくわからないですけどね、
はい、
タッパーで服買うのもいたからね。はい、
はい、
あのね、まあ、この今梅雨明けの、あ、梅雨明け、梅雨入ったって話したじゃないですか、はい、なんか先週与那国の話したさね、
うん、したね。
で、日曜日か月曜日、種子島にもすごい集中豪雨が。
あ、ね、
見た
見た。
もう魂抜きた自分も、うん、嘘でしょ、こんなことがあっていいのっていうぐらいの、
なんかもう血もわさわさわしたもん、
はあ、やっぱりね、急激な、やっぱ夏怖いね。
怖いね。
もちろん冬も山はちょっとね、うん、もうどこ季節が移ってないとは思うんですけども、
うん、
いやー怖いな、
怖い、
今回のこの雨、またね、今ね、関東にもなんか今日朝、
そう、
ね、お昼ぐらいまで
知ったたか雨降ったんでしょ、
だからどうなったんだろうと思って、
ちょっとこれも詳しくは見てないんだけどね。
そうそうそう、まあ、関東ね、うん、ちょっとうち娘ちゃんがいるのでね、心配だなと思って、ね、
東京がもう局地的豪雨だったらしくて。
マジで、
うん、
ちょっと連絡取ってみよう。うん、ちょっとね、おうち情報ですけど、ちょっと、ね、連絡取ってみます。
はい、
はい、皆さんね、本当に被害がないように、ね、これからも気をつけてください。まだなんかこうどんどんどんどんね、日本列島縦断していくんじゃないかって言われたんだけど、この集中豪雨みたいなこう固まってるわね、うん。
だからね、ちょっと怖いね。
ちょっとね、気をつけてください。
はい、天気気をつけながらね。
はい、今ね、息子の話した、あ、娘の話したんですけど、うんうん、まあ、うどんの息子がね、
はい、
実は先週の放送聞いたみたいなんです。お
お、
珍しく。
お、珍しく。
あんま見ない、あんまり見ないし聞かない人なんですけど。
うんうん、なんですか。
なんでか。
うん、
母の日のこと話さんのかって言われたんですよ自分。
ほう、
去った5月12日、
うん、
母の日だったじゃないですか、
うんうん、
この火曜日ちゃんは14日だったんですよ、
うん、
ラジオで母の日のこと話せばよかったのにってなんかちょっとダメ出しを食らったんですよ。あ、そうだね、
確かに言ってないね、
すっかり忘れてたなとか、あ、プレゼントもあげたのにって言われて、
あれよ、その前の週は喋ったんだよ、母の日をね、
母の日
は何あげるみたいなね、
話したんですけど、
だ、先週ゲスト来てたから、
そう
ゲスト来てたからね、
もうすっかりこれに夢中になってしまって ね、
そうね、
母の日なんてもう本当すっかり忘れてしまいました。
僕も忘れてたな。
そうなんですよ。で、まあ、去ったね、はい、5月12日母の日だったんですけども、
まあ、うん、
2週遅れ1週遅れというか話なんですけどね、はい、まあまあ
聞きましょう、
いかがです、直孝はまあお母さん、
うん、
うどより年下のね、お母さん、かわいいお母さんがいらっしゃいますけども、うん、さあ母の日何をプレゼントいたしましたか、
はい、あのですね、僕はですね、 あの
消え物なん
ですか、そう消え物って言ったじゃないですか前の放送で、あの、はいはい、僕残るものをあげたら毎回あげるのが大変だからって、うん、消え物花とか、まあ、ちょっとした、ね、食べ物とか送ってるっていう話したんですけど、うん、ジミーで、うん、ちょっとデータ化のタルト買いました。
わ、何一個
なんかね箱に入ってて、うん、5個セットぐらいで売ってるやつ、タルトがあるわけ、ちっちゃいタルトが、うんうんうん、それをあげました。
お、そしてお母さんは
遅くないって言われて、
なんで
僕翌日に月曜日にあげちゃったんですよじゃあっていうのも、じゃ
遅い、じ
ゃ言い訳があって
遅い、
僕母の日当日僕高熱出してたんですよ。
あ、言ってたね、
うん、38度後半ぐらいまで出て、
そうだ、
うん、でももう
次の日までハタハタだったんだよね、
う
ん、
動けないからもう無理だと思って、
なるほどね、
だから翌日もすぐ買いに行って、したら遅くないって言われて
確かにな、母ちゃんの気持ちも分かるけど、まあ、なんとかも大変だったということでね、うん、いやいいねタルトね、
いいから噛めって言ったよもう
食べる食べると、
うん、
いや嬉しかったと思いますよ、
はい、でうどんさんは、
あ、自分はですね、
何もらったんですか。
あ、ここ卒業したての息子から、
お、
あ、まあ、ちょっと金欠だからごめんねということで、
うん、
板チョコ2枚とポッキー1つと、
うん、
プッカもらいました。
かわいいな、なんか
でも板チョコ2枚っていうところがミソじゃない、
うん、チョイスがかわいい
カード、メッセージカードいただきました。かわいいの、
うん、
ねえ、
あ、いいね、
やっぱこのカードがねめっちゃ嬉しかったね。
うん、やっぱね、うん、金額じゃないよね。
そうそう、去年はねお花くれたんですよ、
うん、
でもね今年はごめんね花買うお金なかったよって、いやいやいやっていうことで、
うん、
はい、いただきまして、一緒にすぐポッカ食べた
一緒に食べるっていいね。
そうですね、うん、まあね、あの母の日のプレゼントって本当何でもいいのよ、お母さんにとっては多分、
まああげることがいいっていうことだよね。
そうそうそう、何かこう感謝の言葉とか、
うん、
まあなんか日頃言えない言葉とかね、うんうん、なんかもらうだけでも多分何でも嬉しいと。
確かに。
お金とかじゃなくて、
うん、
なんか分かんないけどなんかそうなんじゃないかなと思います。
でもやっぱ基本なんかこの贈り物もらうときとかってそうですよね。
そうですね、
なんかもう気持ちだけでありがたいというか、
うんうん、どうなんです、なごたかはお母さんに、まあ、今までね、うん、まあ、今はもう大人になって、まあ、タルトとか、
はいはい、
いろいろこういう系、ね、なんかこういうなんかこう、こう豪華なものというか、あのプレゼントするとは思うんですけど、うんうんうん、ちっちゃい頃とか、
はい、
まあ、お小遣いの範囲内でお母さんにプレゼントするって、まあ、チンプレというか、
おうおうおう、
なんかちょっと変わったのをあげたことってあります？
僕、うん、なんか幼少期の記憶がない、なんか あげてるはずなんだけど、まあベターに言うと多分なんか幼稚園とかで、この保育園か幼稚園とかで
作った
なんか似顔絵とかさ、
うんうんうん、
っていうのをやったと思う。
なるほどね、
全然記憶がないんだよね。
小学校とかないか、
お、なんかないんだよね、なんだろうね、
マジか。
だって、あ、でもなんか肩叩き券っぽいのをなんかあげた記憶があるよ。
マジか、あ、いいね、
マッサージ券みたいな。
あ、そうそう、自分ももらったことある、
うん、
マッサージ券とお茶は洗い券
で、なんかおかんがだ今日使おうって言ったら、今日はいいよっていう
なんで
今日はちょっと都合が悪いから閉店してるって、
ああそういうこと
やりたくないときはやらないっていう、ちょっと
そうか、
悪知恵の働く悪い子供でしたね。
あ、でもやっぱりお母さん嬉しかったと思いますよ。
あ、なんかね、うん、あんま記憶がないな、なんでかな。
そっか、
うん、
まあ、でも、
まあ、でもこんな感じでしたね。
可愛いじゃないですか、まあ、妹さんも、ね、いらっしゃるからね、
うん、
またちょっと男の子と女の子でまたなんか違うかもしれないね、
う
ん、
違うかもね、
うん、まあ、でもうどんの、まあ、息子ですよ、まあ、直隆も男の子だし、うんうん、息子の話すると自分もチンプレというか、
うん、
なんであんたがこれ持ってるのっていうのがあったんですよ。
ほうほう、
三栄の1000円商品券もらったことがあって綺麗に放送されてるわけ。
これ嬉しいけど確かにルートがわからんね。
で、ありがとうって言って、
うんうん、
なんか財布欲しいって言ったから、これで足して財布なんか買ってねってもらったんです
よ、うん、めっちゃいい子じゃん、
中学校の時に。
めっちゃいい子じゃん、
本当、
うん、
で、え、いいのこれ、え、1000円、
うん、
これお金と一緒だけどいいのって、あ、いいよって言って、
うんうん、
どっから持ってきたんだろうって、
うん、
もう内心思うです、思うわけですよ、
うん、もうね、
聞けないけど、え、これちゃんと包まれてるし買ったんかな、いや1000円とかあげてないし、え、貯めたんかなとか、
うん、
大丈夫かな、これ本当使っていいんか、え、大丈夫かなってやっぱりちょっと思うわけですよ、うまそうだったからね
うんうん、うん、
この子が、
うんうん、
誰が か買ったのもらってんかなみたいなちょっとあって、
うんうんうん、
しばらく使えなかったんですよ。一応もうありがとうねって、なんか
ね、何かあった後
で、何か発覚した後怖いなと思って大事に置いてたんですよ、
はい、
そしたら、うん、お姉ちゃんが来て、あ、息子から誰々から、うん、1000円の商品券もらったでしょって、
お
うんって言って、お姉ちゃんの取ったんかなと思って、おうおうおう、そしたら あれあんたのねってお姉ちゃんに聞いたら、うん違うよって、なんでこれやって言うな、あのさ、軸のビンゴでさ、一等当たる受験生の時だったかな、中2か中3ぐらいの時で、それをそのまま
母の日にプレゼントして、
このやばいから当たったのあげるっていうの、うんうん、なんかやばいから、うん、
何も言わずに、
お姉ちゃんだけに言うけど言わんでよって言ったらめっちゃ言うてかわいいでしょ。
いやでもかわいいよ。
いやもう自分で疑った自分が恥ずかしいもん
でも面白いね、これ
こうせびってないからとか、
いやマスケや、
いやもう本当に考えたんだからね、でこんな1000円ってちょっとびっくりしちゃって、うん、まあでも嬉しい、
まあでもよかったね、結果的に、ね、
使えなかったですね、
うん、
うん、はい、はい、ということでね、まあ、母の日のね、なんていうの
エピソードね、
うん、仕送りのね、うん、エピソードの話じゃないけど、もうございません、
はい、
はいはい、じゃあツイキャス来てます、
うん、はい、休業しかしの俺さんから、うどんちゃんお風呂入ってこうねということで、
あー行ってらっしゃい、
アンシュしゃべるのに忘れてることがあるんだな、困った性癖ですねということで、
ああ忘れること、そうそうそうそう、はい、もうちょっとね、はい、すいません、どうした、
いや、はい、スイッチブレイドさん、
はい、ありがとうございます、はい、
初見の方ですね、こう、
はい、
今日ね、
うん、
渡嘉敷さんの隣の方は元西武ライオンズのグラマンですかって来ていますよ。
誰だね
グラマンって外国人かな、だよね、
よ
カタカナだから、
誰よ、当たりです、
いや違うでしょ本人じゃないでしょ、
当たりです、うどんです
、はい、
よろしくお願いしますね、
はい、ということで、
はい、大丈夫でしょうか、
うん、大丈夫、
はい、じゃあね、ちょっとね早いけどね、ちょっと CM 行こうかな、
はいはい、
はい、では皆様メールメッセージお待ちしております。メールアドレスは、うん、origin@fmnaha.jp すべて小文字 origin@fmnaha.jp です。 CM です。
この番組は、良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物、楽しみだな。
ええ、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってない。だからやだ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくても、エディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
ただいま。
オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、火曜オリジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしております、うどんちゃんです。
なおちゃんです。
お願いいたします。
お願いします。
なんかね、ちょっとね、うん、鼻がおかしいんだよね。
お、なんか倒れた、
なんか倒れたね。
風強いね。
皆さん気をつけてください。なんか、あ、看板がね、
う
ん、
隣のね、お店のね、看板がちょっとペッて倒れよう
だ
ね。
倒れてるな。あ、気をつけてください皆さんね。物が飛んできますので風強いとね。
はい。
え、何話そうとしたっけ。
いやいや知らんけど。
はい、皆さんね、カリフォルジージャンプルね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、いつもの流れですね、これからは。
はい、じゃあ行きましょう。今日は何の日？
イエーイ。
さあ、 5月21日の今日は何の日ということでね、うん、ちょっとこれ難しいかな、大丈夫かな、
大丈夫かな、
はい、じゃあ一ついきましょうね、
はい、
世界文化多様性デー、うん、ちょっと難しいね、
世界文化多様性デー、
そう、2002年平成14年の国連総会で採択された国際デーの一つ、
うん、
対話と発展のための世界文化多様デーということですね、
へー、
国際的な記念日なんですよね、対話と発展のため、
おお、ちょっと硬いね、
そう、やっぱり直田かあれですか、まあ日本語、まあまあうちのあの方言を、まあ、置いといて、うん、なんかこう何カ国語喋れるよっていう人いるじゃないですか
あはバイリンガルね、
あれあります、
ないですいやないですよないですよ
一緒一緒
ああでもでも僕、はい、あのもう一つバイトしてるんですけど、バイトがこの北谷町にあって、
はい、
そこの飲食店で働いてるんですよ、
ええ、
結構中国人韓国人とか台湾人とかで、北谷はあの基地が近いんで、アメリカ人とかも来るんですよ、
ペーデーとかね、
はい、
はいはい、
だからもうほぼ店内日本語が飛び交ってないわけですよ、
うんうんうんうん、
その中で僕たちは平然と日本語を喋ってるわけですここが日本だから何が悪いんですか、
いいですよ、は
い、でも、はい、一応やっぱりある程度ねコミュニケーション取らないといけないじゃないですか、だからあの片言の英語を喋ってます、
わかる、自分アルバイトの時やっぱりね外国人多いわですね、中国とか韓国とか台湾とか、うん、やっぱりこうね、
うん、
あそこからあの来る観光客いっぱいいるじゃないですか、
あそこね、
ね、うん、いるじゃないですか、
うん、
やっぱね分かんないからね英語使っちゃうわけ、
まあそうね、
この方たちに、
うんうんうん、
もうねあワンハンドレッドとかね、
うん、
とかね、こうなんかなんつうのかな、だから Thank you とかね、
うん、
シェイシェイとか言えばいいかもしれないけど、でも出ないんですよ。
あ、僕たちもそうですよ。
出なくて Thank you とか、
うん。僕たちも英語で基本 Thank you って言っちゃいますね。
うん、そうです。これくださいだ。これ one one two okay one two two oh yeah とか言いながらこうこう計算とかねアルバイトの時とかやるんですけど、やっぱりね英語が出ちゃうよね。
出るね。
やっぱねなんか。
一応共通言語に近いものはあるよね、やっぱり。
そうだね。で向こうも英語で返す、いや、うん、yes yes とかこう言いますね。
あのさ、たまにいるんだけど、
ええ、
あの中国系だ、多分、うんうんうん、中国か台湾か知らないけど、
はい、
この前おばちゃんが8人ぐらいの団体で来たわけ、
はい、
もう見るからにおばちゃん、
うん、
その人たち誰一人自分たちの母国語の中国語が喋れなかったんですよ。
え、どういうこと？
だから英語の片言の英語すらもわからないっていう。だからこのワンツーとかもすらわからないっていう。
あ、日本語が喋らなくて日本に遊びに来た人たち。
そうそうそうそうそう。
母国語しかもう知らないんだね。
そうそうそうそう。
でもいるよね。
で、もうい
るよ、ね、
通じないわけですよ。何も。
いや。
だからもう全部ボディーランゲージですよ。
で、なんとかなった。
なんとかさせましたよ。
あ、させた。
だこういうのはだからなんていうのかな、
うん、
旅行に来るのはもちろん良いことじゃないですか、
う
ん、
ええ、
普通調べませんちょっと、なんか天だから要はあっちには外国で言う Thank you とかありがとうシェイシェイみたいな、
うん、
で最低限のことはちょっと勉強しないかなと思ったんですよ。
多分ねもうおばちゃんたち自分の世界で回ってるからあんま関係ないかも、世界共通なのかしら。
結構強かったよ。
でもね、あの、うん、自分も飲食でアルバイト、まあ、今はあの辞めたんですけど、やってた時に、うんうんうん、あのすごい多分ね中国の方だと思うんですけど、すごいダンディーなおじちゃんが来てて、
うん、
カードを渡すわけ、
うん、
こうあのペイみたいな感じで、うん、で、あ、ノージャパニーズオンリー、ま、あのジャパニーズ、yeah. あのマネーオンリーあのオッケーって言ったら、なんかあおって言ったらなんかこうバーコード出すわけ、
うん、
Oh no Japanese money only OK って言って でもまた今度黒いカードじゃなくて今度この青っぽいカード出してから Oh sorry Japanese money only って言ったら3回言ってからいやあーみたいな感じで行きよったけど、
通じないんだよね。
すごい若い人は、うん、 ペルペルペルペルペルペルペルペルって携帯で話して日本語に変換して、うん、あの注文してくる方とかもいらっしゃるんですよ、
う
ん、
いるいるいる。
これ見た時にワーオーって言ってしまった
なんでよや
ワーオーって言って
なんでそこは外人チックな
のなんか分からんけどあっちもなんかワーって言ってなんか喜んでくれてオッケーって言ってあオッケーって言ってこういろいろやり取りしたんですけども、
一応まだそこだったら僕もやり取りまあまあスムーズにできるんですよ。
うーん、まあ全然分からんかったらどうしていいか分からんな、
死に困りましたよ。
もうこれでねにんんんとかね、
だからもう How many people も分からないんですよ。
わお、
だから何人ですかっていうのも、
どうすんの、だから1、もうこれ
もうこんな感じ、うん、
んみたいな、
もう指でジェスチャー、
丸×とか、そうそう、大変、
そう
それでも一応お支払いはできた、あ、まあ見せればいい
から、ね、一応数字見てこれ払ってっていう感じでやったりとか、
大変これは
ね、えちょっと今結構翻訳機が発達してるんですよ、このポケットタイプの、でももうちょっとねそういうのをねこのなんか観光する場観光地とかでね、
うん、
この配ればねもっとスムーズにいくかなって、
とってもびっくり、すごい上等だったよ
今、すごいよ、
もう本当にこれでベルベルベルって話して、うん、なんかボタン押したらもう本当に日本語です
ぐだもんね、うん、あれすごいよね本当に、
本当びっくりしました、はい、
はい、
ということでね、
あ今日これだけですか、
あいやまだありますよ、
あります
はい、もうちょっとね日本なんていうの、なんだったっけ、だだだ世界文化多様でね、
はい、世界文化多様で、
はい、これはね美術館や博物館などで異なる文化に触れること、
あいいね、
映画や本音楽を通じて異なる文化を知ること、
うん、
異なる宗教を持った家族や友人と会話を通して人生観を交換すること、
うん、
どんなですこれ、いいんじゃないこういうのね、
視野
が広がるよ ね、 あのおばちゃんたちにもちょっと見習ってほしいよねちょっとね、
じゃあね、観光ってことは他国に触れることなんでやっぱりちょっと触れてほしいですよね、やっぱり、
確かにな、
うん、
はいはい、そしていくよ次ね、
はい、
はい、5月21日今日は何の日、小学校開校の日、
お
1869年明治29年の5月21日に、うん、京都市で日本初の小学校となる、
うん、
上って書いてね、上京第27番組小学校、
うん、
で次下って書いて下京っていうのかな、下京か、下京第14番組小学校が開校したことを受けて、
うん、
記念日に制定、うん、
はい、
すごくないで、まあ、発端は、徴収によるもので小学校建築に必要な資金なども地域一帯の人々の寄付や献金で作られた、これは国が学校生を、定める3年も前のことで、自分たちの意思で将来を見据えた活動を起こしたことでも全国に知れ渡ったっていう、最初小学校あれだったんだね、うん、個人のあれだったんだね、
すごいね、
すごいね、
ちなみにこれに関して、
はいはい、
スイッチブレイドさん
が、
はい、今日は何の日始まった時にすぐツイキャスでね、
はい、
ちなみに今日は小学校開校の日 としても知られていて、京都に日本で初めての小学校が開校した日なんですということで、
ありがとうございます、
すごい博識ですね、
素晴らしい、
はい、
お、
はい、ビアンさん、
あ、ビアンさんありがとうございます、
は
い、
さっきの、ね、言葉が通じないっていう話ですね、
はいはいはい、
今コンビニに行ってきたんですが、いらっしゃいませの一言がないわけです、
あ、
挨拶しないことにカチンとなるタンチャーな私、接客してた私は挨拶は基本中の基本だし、
うん、
腹立つわけです、
うん、
挨拶しない接客どう思いますか、
まあ、確かにちょっと、ね、
イライラです、
挨拶はちょっともう世界共通というか、まあ、あれですよね、基本ですよね、
そうね、
やっぱ職場とかでもそうじゃないですか、おはようとか、うん、ね、お疲れ様とかね、うん、
とりあえずね、
ファミリーの中でもあるじゃない、
あのよ、うん、とりあえず、
うん、
挨拶ははっきりやっとけばどうにかなるんだよ
挨拶は大事大事、
この挨拶しないと世の中に入っていけないと思う、
うん、確かにね、
孤立すると思う、
ね、でまたさ、なんつーの、職場とかでさ、
うんうん、
たまに、まあ、このコンビニの店員さんもそうなのかもしれない、まあ、どうかわからないけど、
うん、
ちょっと上司とかが率先してさ、
うん、
挨拶してほしいなって自分は思います、
あ、でもわかる、
なんかこう部下とか、まあ、後輩たちが挨拶するのはもういいんだけども、うん、まあ、率先してさ、それをさ、甘んじることなくというか、うん、なんかもう お前たちが挨拶するのが当たり前だよではなくて、うん、あえて、上の方からおはようと、今日も頑張ろうね、うん、お疲れっていうね、
俺の背中を見ろよみたいなね。
そう、もうこう多分ね、後輩とか部下をね、うん、もっと頑張れると思うんだよね。
すごいわかる。
大きいよね。
わかる。
先輩とかさ、まあ、社長とか会長とかの、うん、あ、まあなんていうの、この一言っていうのがね、うん、ちょっと動か、心を動かされるっていうか、うん、なんかこういうのもとても大事だな。で、うん、やっぱりなんていうの、このファミリーマートのね、ファミマスはコンビニだ、コンビニの何だっけ、
なんだ、
店員さんも挨拶ちょっとね、ちょっと疲れてるかもしれないけど、
うん、
もうちょっと慣れてしまったのかもしれないけど、まあまあね、でも基本じゃないですか、
うん、そうですよ。
それはちょっとね、あんまりいい気はしないよね、
うん、
自分もあんまりいい気はしないかもしれない、うん、やっぱり、
うん、自分もそうだな。
やっぱ挨拶大事ね。
たまに、うん、この挨拶するじゃないですか、うん、こっちが、
うん、ええ、
無視する人いません？
いるね。
何なんでしょうね。
モラル、モラル。
なんか不思議だなって思うんですよ。だってそんな難しいことじゃないですか、うん、難しいことじゃないじゃないですか。
まあ確かにね。
だって挨拶、
挨拶したから、
先にされたら普通に、あ、おはようございますとかで言えばいい話なのに、
そうね、
なんかね、こっちもし別にね、してる身としては、うん、なんか帰ってこないとちょっとモヤモヤっとやっぱしちゃうんですよね。
やっぱね、ちょっとまあ一緒ですよ。カチンと来たりね、
うん、
えって思ったりね、うん、まあ、なおとかみたいに、あれ、え、なんでかなっての不思議に思ったりとかね、
嫌われてるのかなみたいな、
あ、ちょっとね、やっぱりそういうのもありますよね、
うん、って思っちゃうんだよ。
でもね、やっぱりね、挨拶されたなと思ったら、うん、やっぱりね、やり返して、
うん、
もういいんじゃないかな、うん、だって挨拶したからプライドに気がつ、傷がつくとかもないじゃないですか。
だからね、なんかね、
別に何もないじゃないですかね、うん、いや、だからドキドキでやった方が、まあでもやっぱり 客商売は基本じゃないですか。
そうね、もう僕はもう、もう、
まあ、家庭でもですよ。
とりあえず挨拶してるって感じです。僕
は行ってらっしゃい、ただいまとかもね、うん、もう家庭では
大事よ。
大事ですよね。まあこんなお店やるんですか、うん、お客さん入ってきた、あ、おかえりって、おかえりなさいって、なんかなかった
あれよ
食堂とか、なんか
メイド喫茶でしょ
メイド喫茶だった。
なんかおかえりなさいませご主人様みたいな
そっか、あれメイドそっか、あれメイド喫茶か
いや、普通の格好したおばちゃんがおかえりって言われたら
いいと思う、お疲れ様みたいな。
僕もう正直な話を言うと、僕あんまりこの距離が近い店員さんって僕ちょっと苦手なんですよ。たまにいるじゃないですか
メイド喫茶だった、忘れてた。
このコンビニとかでさコンビニとかで、
はい、
結構おばちゃんの店員さんとかがさ、ちょくちょくタメ口使ってくるわけよ。
あ、なんかそう
な、なんかそれもちょっとモヤモヤするわけで。
あ、そっか、じゃあもうちょっとね、
ちょっとやっぱり、うん、そう、距離感は大事だと思う。
なるほどね。
だから僕はあくまで接客するときは、ね、この、うん、まあ礼儀を持ってちゃんとやってるつもりではあるんですね。
忠実に守ってね、素晴らしいじゃないですか。そっか、お帰りなさいはあれか、メイド。
もういいよ。
もうよ。でもそういえばこんなお店あったらまたすっかり忘れてた。もう二昔前ぐらいの話よね、めっちゃ流行った、
ね、まあまあまあまあね、そうね、まあまあまあ、
二昔まででもないか、あ、すいません、なんか急になんか
秋葉原でね
覚え出しちゃった、すいません。そして
、うん、この前もさ、この前もさ、だからその僕の働いてるところの近くのコンビニなんだけど、のそこのおばさん店員がさポイントカードってコンビニあるじゃん、
はいはい、
で普通の店員さんだったらポイントカードはお持ちでしょうかみたいな感じで言うじゃないですか、はいはい、うん、ポイントカードあるって言われた
ちょっとどっかの国なんとも
うあるって言われて、あ、釣られてから僕もあるよって言っちゃったんですよ、
うん、そうなのね、
うん、だからちょっとね、
ちょっと、あ、そうね、ここはね、ちょっとある意味なんかこうね、
うん、
基本だけ抑えて、まあ、一線を越えない程度のお客さんとの距離
ポイントカードあるはちょっと面白かったねうん、
面白いね。
モンパさん、
はい、ありがとうございます。
こんばんは、お久しぶりに参加してますということで、
ありがとうございます。
嬉しいですね。
はっさびよ
いな、はっしゃいしゃい、
面白い。 恥ずかしい、なんか自分でねメイド喫茶って聞いた時ちょっと恥ずかしかった、
ね、もういいよ、
ごめんね、もうずっとなんか立ち倒れ
ね、待って、なんで話の広がりこれなってたんだよね、
わからんさ、
はい次行こう、
はいじゃあ次行こう、じゃあ5月21日
はい、
他にも記念日がありますよ、本日探偵の日、
探偵の日、
デイジになってる、1891年明治24年の5月21日付の新聞に、うん、素行調査をする旨の探偵業広告が日本で初めて掲載されたことを受けて記念日に制定ということです。すごくない、素行調査
面白いね、
なんかどうです、あの探偵ってなんかもう自分はもうサスペンスとかしか、
あー、
キーワードね、
うんうんうん、
全然探偵だからなんていうの、あのサスペンスとかこんなのではないけど、なんかちょっとドラマの世界、本の世界って思ってしまうんだけど、うんうん、でも
ちょっとわかるそれは、やっぱり男性男の子としては、やっぱり探偵っていうワードはワクワクするんですよ、
ワクワクする、
ワクワクする、
あそか、
だか昔とかさ、うん、あのマチャーグアのさ、はい、あのガチャガチャとかで、はい、スパイグッズとか探偵グッズとか、
そうか、
ああいうのを見てるとね、やっぱり男心をくすぐるわけですよ、
うん、あやっぱり探偵ってね、もう泥棒と紙一重だなって思うところもあるんですけど、
いやでもかっこいいよ、
そう
かっこいい、かっこいい、
探偵グッズって何、こうなんか鍵を開けるなんかガチャガチャ針金とかがガチャガチャにあるの
とか、なんかチャッチ双眼鏡とかさこのさ、
あ、いや、パッと牛乳もある、
え
パッと牛乳
いやガチャガチャにあるかや、
ならないか、
あでもパンと牛乳とかももうまさしく張り込みとか ね、警察官とか探偵のものだよね、なんか
そうですよね、トランシーバーとかね、まあ、トランシーバーって言わないのっていうか、無線か、
無線ね、とかもうかっこいいよね、
なんかねこの探偵って私、あ、ワクワクするさね、うん、まあ、自分は探偵って言ったらなんかサーサーする、気持ちがサーサーする、なんか怖いなんていうの、大丈夫、バレない、
何がよや、
逆にバレてほしいとか、ね、ドラマのミスっていうね、なんか
沖縄にもあるんだよね、
だからね、こんなの
なんか聞いたことあるよ、
うん、たまに看板見るよ、うん、車運転して
ね
某所ね、
そうそうそうそう、
あっちにね、まがまがしくあるよな、
ある
んだと思ったの自分多分ね、あの58号線ね走ってる人は分かると思う、
ね、分かると思いますね、はい、はい、モンパーさん、
はい、
探偵に憧れてた時期もあったなということで、あ
すごい、ちょっとこんな感じですか、はい、もう CD 壁 CD して見るっていう、
はい、あと、
ね、ゴルゴ触ってみて、
ファミマの店員さんこんにちはということで、
はい、こんにちは、ありがとうございます、
今日久々な方が多いですね、
はい、ありがとうございます、
いや、あとスイッチブレイドさん、
おい、
はい、松田優作の探偵物語とか、
わかる、かっこよかった、こっちもじゃもじゃがね、あの帽子からはみ出たもじゃもじゃがね、
あの
なんか
ちょっとおしゃれなハットでしょ、
いい感じでしたね、
僕
いやいいじゃないですか、
今見たいやつ一番これなんですよ、
探偵物語、
うん、
じゃあやったよ、
見てみたい、
見なさい見なさい、うん、YouTube とかないかな、まあでもビデオ屋とかね、
うん、
ビデオ屋って
ビデオ屋とかね、
レンタル屋さん、
ビデオ屋で借りとこうね今時ビデオないな多分
とかね、やっぱりそうか、ロマンか、ロマンを感じるね、うん、直太くんはね、私はもうちょっとサーサーしますけど、ね、
最近ちょっと松田優作を調べてて、
めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、
死にかっこいい、
もう声もいいし顔もいいし、顔もちっちゃい、身長も高いじゃない、
うおーっていうね
ビランケ
こんな感じでしょ、でも、
まあ、まあ確かにな、うん、でもあのやっぱり松田優作さんの息子たちがいるじゃないですか、うん、長男次男、
松田龍平と松田翔太ね、
わいいね、どっちもね、うん、やっぱ翔太くんはやっぱり今時の若いね、
確かに、
あの桃太郎の役のね、
確かに、
あの
桃ちゃんね、
はい、やってるんですけどもやっぱりお兄ちゃんの方はね、うん、なんかちょっとね、あの影があるような陰の雰囲気で、
ね、ちょっとね、
ちょっとし渋めというよりはちょっとなんかこう影がある、うん、謎めた感じのね、
ね、
いい、なんか雰囲気持っててかっこいいんだと思います
、ね、え、僕松田優作が、
うん、
あの身長183センチもあるって知らなかったんですよ、
あ、そう、もうちょっとマギーだったよ、
大きかったんですね、なんかそんなイメージなかった、
やん、
うん、
もうよ、ムルマギー昔のよあの
でもね、その時代からしたらめっちゃでかいよね、
うん、そうだね、そうそうそうだね、う
ん、今の時代もね180とかあるけど、
石原裕次郎さんたちもこれぐらいあったんじゃないかしら、
石
原軍団大きい人、ちょっと神田正輝さんはそこまで大きくないかもしれない、舘ひろしさんとかも、
あ、なんか
結構みんな
めっちゃ足長いよね、
意外と思う、もうね、さっきね、ちょっとあの車運転しながらちょっとテレビがついてるんですけど、うんうん、ちょっと見たらね、草刈正雄さんが出てただけ、うん、もう超かっこよかった やっぱいいねおじさまね、うんうん、こういうのねちっちゃいなんだろうねファザーコンプレックスなのかな、なんかね、ちっちゃい時からこういうおじさま
おじさん、あでも素敵だ女性多いよ、
は
あ
やっぱね
うん、おじさん好きというか、
そうなんか貫禄があるというか、うん、こう威厳があるような、うん、なんかこう生き方いいな、
かっこいい ね、
思いますね、まあ、女性もそうなんですけど、
なんかね石原良純はどうですか、
違うなんか違う、こんなのじゃない申し訳ないけど彼ではない、
はい、
はい、すみません、
面白いな、
はい、ということでじゃあもう一ついきましょう、
はい、あもう一個ある、
最後ですね、
はいはい、
はい、これはねちょっとねなんじゃろうかという感じですけども、うん、大丈夫でしょうか、
はいはい、
はい、ゴロにちなんだ記念日、
うん、
ニキビの日、
あニキビの日、
面白いね、あどんなだと思います、
ニキビ、ニキビ、ニキビってむずくない、キビ、だって今日5月21日だよ
そう、だからこれちょっとなと思ったんですけど、ちょっと言いましょうね、
はいはいはい、
これ書かれてます、いつもニキビは皮膚科への語呂にちなんでいつものいつ
語ね、
にに
ね、
キビは皮膚科の日1ですね、いつもニキビは皮膚科へ
苦しいな
の頃に
苦しいな、
ニキビ治療の関連製品を取り扱っているガルデマル株式会社と塩野義製薬株式会社が合同で記念日を制定しました、
もっとよなんかなかったのかな
確かにな、うん、まあでもね、まあ
はい、
ニキビの日ということでございますね、
モンパさん、
はい、
モンパさんがね絶対わからんやつだ、
わからんよな
これわからん、
自分もこれ言うときちょっとなこれはなってちょっと出ちゃったんですけど、
これ語呂合わせの概念がもう崩壊するよ、
確かにでもね、はい、語呂にちなんだ記念日って感じ
デジオスやし、
厳しいよねこれはね、
デジオスな、
でもね面白いなと思ってねちょっとね、はい、あそしてもう一つ、
はいはい、
国際サッカー連盟が発足した日でございます、
国際サッカー連盟、
1904年明治37年の5月21日国際サッカー連盟 FIFA が発足した、
だいぶ昔だね、
はフランス語ということです、
はあ
以上です、
はい、
はい、さあ皆さんね、ちょっと今日は何の日以上でございます、
はい、
ありがとうございました、
CM 行きましょうかね、
CM 行くかい、
うん、
はい、では皆様メッセージお待ちしております、
はい、
メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字 origin@fmnaha.jp です、 CM です、
リップサービスです、
江森さん今日も顔が大きいですね、
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ、お前良い品たくさん並べたろか、
お今日も滑り知らず、
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで、今日も報復絶倒間違いなし、
え絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか、
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ、
良い品をいつも安くビッグワン、
いや叫んでも無駄だ、さあ悪いことをしてやるぞ、
ちょっと待て
あこの声は
ちょっと待てすぐ行くからな、今ビッグワンで買い物中だから、あいお菓子もラーメンも安いな、
まだですか、
もうちょっと待て、そういえばシャンプーも切れてたな、すぐ行くぞ、洗剤も安いな、
いや早く来い、
よい品をいつも安くビッグワン、
この番組はよい品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました、
はい、火曜オリジンチャンプル FM の葉より生放送でお送りしております、うどんちゃんです、
なおちゃんです、
よろしくお願いいたします、
お願いします、
じゃあメールいきましょうか、なおたか、
はいはい、
はい、よろしくお願いします、
はい、ですね、ハイサイツトムです、
あ、トムさんありがとうございます、
ありがとうございます、2週間前かな、
うんうん、
テレビのしゃべくり7で、
はい、
内首獄門同好会が出演していましたが、
無理、
そこでびっくりしたことがありましたね、
はいはいはい、
ベースの純子さんの年齢を聞いて驚きました、
うん、私もびっくりした、
あ、知ってます、うどんちゃんいくつと思います、
あ、 言っていいのかな。
いいよ。
お孫さんもいる60。
正解は還暦の60歳って。
そう、
これすごいよね。
すごい、お孫さんもいるって言ってたよ。
うん、はい、それです
ごいよね。
ヘッドバンキングなんかのリアクションアクションもこなしてるからすごいよね。ということで、
本当すごいと思う。あれね、首やられるからね。本当若い子でも首やられてるからね。
ね、吉木さんでも首やられてるからね。
あれドラムだろ。
でも首こなしてるからあれやってるんでしょきっと。
確かにね、ベースもこなしてる。はい、あれかっこいいよね本当にね。
はい。
うども頑張ろう。すごい素敵で美人なのよ、
うん、
私ね、しゃべくりセブンジなんか違う番組でねちょっと見たんですけど、あ、
自分はもう知ってたんですけど、
びっくりした。
すごいよね、
美しい、
ね、
美しい60歳。
しかも歌も歌うからね、
うん、
コーラスとかにね。はい、ということでありがとうございます。
はい、
はい、そのままメール読んでいいですかね。
はい、お願いいたします。
はい、うどんちゃんさん、直隆さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。ということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。直隆さん、お昼のヒープーさんの番組のゲストお疲れ様でした。
お疲れ様です。
そうなんですよ、今日他局のねラジオ局に出演させてもらって、
はい、
はい、20周年公演すごい豪華キャストで勢ぞろいで楽しみです。ということで、
あ、ぜひいらしてくださいね。
はい、話変わって、先日好きなアーティストで CD を作ったのですが、うん、あれもこれもと夢中になり、いざ空の CDR にインストールしようとしたら容量オーバー。容量オーバーには注意してたんですが、そこから泣く泣く削る羽目に、削ったら削ったらで、この曲がないならこの曲も今はいいかというもうもう一度選曲し直してようやく完成させたのでした。
はい、
お二人は曲を CDR にインストールするときこだわりってありますか。それでは放送頑張ってください。
はい、
ということ
で、ありがとうございます。
ありがとうございます。僕これめっちゃわかるんだ。
私わからん、これ
めっちゃ、これもう多分男性だと思う。
やったことがない。
僕はもう必死やってます。
カセットテープの編集はよくやったけど、ダブルカセットでね昔ね。
そうそうね、
CDR にねちょっとあれはねやったことない。
曲の構成とかを考えるのが好きなんですよ。この曲の次、一発目曲これが流れるようになったら次こっち行こうかなみたいな。
カセットテープで作った時もこんなの考えなかった。
僕曲あの携帯にも入れてるんですけど、
うんうんうん、
そこにもあのプレイリストが組めて、
うん、
でそこでもう僕は順番もこだわって全部入れてます。
すごい。
はい、
だから
マンダイさんの気持ちめっちゃわかるわけ。
そう
なの？だから CDR とかも昔焼いてたわけ自分も、
うんうんうん、
で容量オーバーって結構あるわけさ、
うん、あ、もう聞けないんだ、
だから容量入らないわけ。
入らないんだ。
だからダビングするときに、あの待っとけよ、じゃあ今日これ入ってたらアウトだからこれ抜いてみたいな感じの作業をしてて、
いろいろ考えてね、
そう、わっちゃわっちゃするわけですよ。もうこれが男楽しいんだ。
自分カセットテープで作るときはさ、好きな歌ばっかり5曲入れてから、片目には違う曲 5曲同じのよ入れてから覚えるってか、一応、うん、並べるってなかったわけ。
リピート再生とかがない頃ね。なはい、
すいません、
はいはい、あと、万代さんからもう一つ来てますね。万代、は
い、
です。ということで、
お願いします。
大学時代、
はい、
松田優作主演の探偵物語ってドラマにハマってて、
うん、ね、
ビデオをレンタルしてました。オープニングで鏡を見ながら髪型をセットしてタバコに火をつけて一服するシーンがあるんですが、その際カメラが松田優作の全身を映すために引きになるのですが、上下ネクタイにワイシャツ、下はパンイチの姿に、うん、この人こんなこともするんだって大笑いしたな。
チャーミングだよね、はい、
ドラマも本編ももちろん、次回予告も面白いので直隆さんおすすめですよって来て、
はい、ぜひ直隆見てください。
はい、
よろしくお願いします。
はい、はいはい、であとですね、うん、スイッチブレイドさんから、
はい、
さっき松田優作さんの話してて、
はいはい、
遺作ブラックレインは神、マイケル・ダグラスとの松田優作との一騎打ちはしびれたなという。
ぜひ見てください。これ
これは僕今日稽古終わって家帰る前にツタヤに寄ってすぐ帰ります。
もう本当に遺作です。あのこの時もう病気患ってたのよね。
調べたらね、僕もうめっちゃすごいなと思ったから、もうやばい、
素敵です。生き方もね、なんか男らしいというか、うん、ぜひ。どうした。
いや、あのね、あの僕調べてたら、うん、あのなんかこのお医者さんとこのあなたがんですよって話するじゃないですか、
はい、
でその後にいや その話をした時に、お前なんでもっと早く言わなかったっていう話をしたらしいです
あ、お医
者さんに制作がちょっとシュールだなと思った
すごい。
まあこれはまあ本当かわからないけどね。
いやでもなんか言いそうだねなんかな
俺は健康だって最初ねずっと言い張ってたらしいですけど、はい、
はい、
ということでメールありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、
う
ん、ということで、はい、なんで僕が松田優作さんのこの調べたりとか、
はい、
あの映像見たりとかしてるかと言いますと、うん、さっき万代さんのメールにもあったんですけど、次回の尾瀬の20周年の記念公演がありまして、
はい、
なんと、西町警察という、
はい、そうでございます、
あのね大ヒットした刑事もののドラマのパクリかのような、はい、あのビジュアルの今チラシが上がってるんですけど、
はい、
それを今回、やることになりました。
そうでございます。
昨日からやっとね、うん、情報解禁されてね、
はい、
ちょっと皆さんにも見ていただきたいなと思います。
はい、そうです。
はい、ということで僕の役柄がちょっと早いんですけど、僕の役柄がジーパンデカなんですよ。
そうですね、
僕のあだ名がジーパンデカなんですよ、
はい、
ということで松田優作をやるんですよということで僕調べてたんですよね。
はい、
まあもちろんこのまあビジュアルにある通り、まあ全力でみんなふざけてます。
はい、
はい、ということでコントですね。コント、はい、コント演劇となっております。
はい、コントでございますよ。
はい、あらすじですね。あらすじ読みましょうね。西町警察署内、これあれですよ、あの架空ですよ、架空の警察署ですね、
はい、
西町警察署敷地内で不発弾が見つかった。爆破処理まで90分、避難しようとする署内で様々な事件が起きる。何でも当ててしまうユータ、迷子を探すのんきな母親、刑事の秘密を握るコンビニ店員から今話題のセアロガイおじさんまで、ということで、はい、迫る爆破の時間、全員無事に避難できるのか、劇団音声20周年の集大成ドタバタ刑事コントとなっております。
はい、みんな稽古頑張っております。なんとこれね、あのちょっと見ていただくと分かるんですけども、
うん、
なんと演出が前平仁、そして作画、はい、港町文中となっております。これね実はですね、いろいろからくりがありましてとか言って、
はい、これ合作なんですよね。
そうですね、あの、はい、本当に何名かの、
はい、
役者が、あ、
はい、オリジンのオリジンのメンバーがね、
メンバーが
書いて、演出が前平仁ヒープーとなっております。
で、書き上げた台本となっておりますので、
はい、
その中のメンバーうどんも入ってます。
なんとですよ、
みんな見に来てください。
はい、
うどんもねある一部だけですけど、ちょっと仁さんのご指導のもと、はい、ちょっとねこうやって書いてますんでよろしくお願いします。
はい、日にちがですね6月8日土曜日、
はい、
土曜日は19時開演、
はい、
9日日曜日は13時開演、会場は両日30分前となっております。料金が前より大人2500円、小中高生1500円、当日各500円増しです。チケットのお問い合わせが、オリジンコーポレーションですね、098-866-6118、098-866-6118番までお願いします。
はい、ツイキャスより、いつやるのか、いつか、すぐ教えて、すぐすぐってね、
はい、
はい、
あと、あ、そうですね、だから今言いましたね今言いましたよね、今6月8日と9日ですね、はい、これがですねもう本当に皆さんに来てほしい、はい、ということで SNS 僕とかの、あの、演者、劇団音声メンバーとかの、SNS とかでも、はい、チケット、予約受けたまっておりますので、
はい、うどんのでも受けたまってるよ、は
い、よろしくお願いします。そしてなんと今回全国のローソンでもチケットが買えるんです。
お、頑張った。
はい、ローソンチケットの、プレイガイドがありまして、
はい、
L コードが83836、 L コード83836となっております。
はい、皆さんよろしくお願いいたします、はい、
あと会場が天物ホール那覇市文化天物館の4階となっております。
はい、6月8日9日はぜひ天物ホールに、ね、
いや
来てください。
今ね稽古してるんだけど、
はいはい、
稽古してるんだけどね、もう本当にもう笑いが多い現場だよね。
でも、
もう死に面白いよね。
うん、で、あの、でもやっぱ見ててね、やっぱお笑いって難しい。
あ、まあ難しいけど。
本当にね、奥が深いと思って、やっぱ芸人さんちょっと尊敬するね。
ね。
本当ね、これが、いや、これを役者がするって、やっぱりこう、ちょっと至難の技だね。
そうね。だってね、
違うからね。
芸歴15年以上のキャリアがある、うちの頭の荒垣慎也でさえも、昨日の稽古の時、うん、 難しいって言ってたもん。
そうそう、私にも言ってた。難しいな、奥が深いなって。
でも楽しい。
うん、まあ、楽しい
ですね。そう、楽しいわけよ。
分からないところをね、扉開くって、うん、怖いけど楽しいよね。
うん、めっちゃ楽しい。
はい、ぜひね、皆さんね、多くの方に、ね、来ていただきたいと思います。またね、告知やっていきますので、よろしくお願いいたします。
はい、はい、ということで。
ね、1時間お付き合いくださいましてありがとうございました。またね、今週のインスタグラムの1枚、ね。
あ、そうだ。
はい、直隆は、
あ、僕はですね、あのちょっと ハブ港町にあるハブ食堂、以前あったハブ食堂が閉店して新しいそこの場所に、食堂ができたんですけど、はい、そこのカツ丼をあげたいと思います。
はい、カツ丼あげてください。
はい、うどんさんは、
はい、うどんはね、一週遅れの母の日のプレゼントを載せたいと思います。
ポカ
ポカな、ポカ乗りますのでね、はい、皆さんご覧ください。
はい、
はい、では、本日もお付き合いくださいましてありがとうございました。ありがとうございました。お相手は劇団ダブルOCうどんちゃんと
劇団大勢の渡嘉敷直隆でした。
また来週、バイバーイ。
バイバーイ。